伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今から30年前、元号が昭和から平成に変わった最初の年、平成元年1989年の7月、静岡県伊東市の沖合で小規模な噴火が発生して、海底にごく小さな火山が誕生しました。幸い陸地に被害を及ぼすようなことはなかったのですが、周辺住民にとっては思いもかけない噴火だっただけに、社会的にも大きな波紋を呼ぶ出来事でした。今回はこの海底噴火にまつわる話題をお伝えします。伊藤さん、
はい、
突然の噴火だったんでしょうか？
そうなんです。この噴火が起きたのは、7月13日の夕刻だったんですけれどもね、実はそれ以前から群発的な地震活動がこの地域では続いていまして、ね、はい、6月30日頃から群発地震始まったんですが、7月の4日からは有感地震、体に感じるような地震も頻発をしだす。で、伊東市内ではしばしばこの震度5に相当するような揺れを感じて、この7月9日の午後5時過ぎにはマグニチュード 5.5 と 5.2 という2つの地震が相次いで発生をしたんですね。
この地震による被害も出たんでしょうか？
はい、宇佐美地区とか新井地区なんかを中心にして、崖崩れや道路の損壊、あるいは家屋が破損するなどというような被害が出ました。で、この9日の地震をピークにして群発地震活動一旦こう収まる気配を見せたんですけれども、11日夜にですねなりますと、地震とは異なる連続的な微動が観測され始めました。で、この微動は70分ぐらい続きましてね、振幅も大きくって、伊豆のこの網代とか蒲田では地震計の針が振り切れるほど大きかったんですね。で、この時伊東の市内では真下から突き上げるような地響きが断続して、普段の地震とは異なる揺れ方にね、市民の皆さん不安な一夜を過ごしたと言われています。
はい、微動というのは普通の地震とは違うんですね。
微動という現象はですね、マグマとかあるいは熱水、熱い水ですね、熱水のような液体が地下で活動することによって発生するというふうに考えられているんですね。はい、一般にこの火山活動と密接に関連してこの微動というのが発生することが多いものですから、火山性微動とも呼ばれているんです。しかもね、6月30日以来のこの群発地震は震源の深さがね約3キロと浅くってで、まるでこう地下のマグマが出口を探しているようにも見えたということなんですね。
その他にも異常な現象は見られたんでしょうか？
伊東付近ではね、地盤の異常な隆起が続いていて、はい、伊東の県庁所ではね、1975年以来45センチぐらいこう地盤が隆起していたということなんです。しかもその流域の中心が時とともにこう移動していてね、ということは地下深いところでうごめいていたマグマが地表近くにまで達して活動がどうも活発化しているということを示すものだったんですね。
そしてとうとう海底噴火が起きたということですか？
そうなんです。7月の13日、伊東の市内ではね、午後6時半過ぎから突き上げるような揺れが始まって、やがてね、海の方からドーンという音が連続して聞こえ始めた。
はい、
そして6時43分に伊東市の沖合の3キロぐらいのところでなんと海底噴火が起きてしまったんですね。で、この噴火は連続して7回発生しました。で、噴煙を伴った火柱を30メートルぐらいの高さに吹き上げたんですね。 で、実はこの噴火が起きてから2日後の7月15日にですね、無人の探査船、これマンボウっていうんですが、この探査船が噴火したあたりの周辺の海底を調査したところね、水深90メートルぐらいの海底に高さがおよそ10メートル、底部、底の部分の直径がおよそ450メートルというような、こういわば扁平な盛り上がりがあって、その頂上の部分には直径およそ200メートル、深さがおよそ10メートル、火口が開いているということが分かったんですね。ですからこれはね、噴火によって新たに誕生した、まあ可愛らしい海底火山であるというふうに認定されましてね、その近くにある無人島ですが、定石島っていう島があるんですが、その定石島の名を取って定石海丘、定石、手の石、海丘、海の丘ですね、定石海丘と命名されました。
海底に、まあ、突然小さな火山が誕生するということで、とっても珍しいことなんですね。
そうなんですね。確かにね、これまで火山の姿すらなかった海底で噴火が起きて新しい火山が誕生したということはね、ほとんど、まあ、少なくとも歴史時代には前例のない出来事だったんですね。ですがね、これ地球科学の視点に立ちますと、それは決して珍しい出来事ではなかったということなんですよ。実はね、伊豆半島のほぼ東半分と、それから半島の東の海、海域ですね、つまり伊豆半島と伊豆大島の間の海底にはね、陸上におよそ70、海底におよそ30、合計100前後の小さな淡水火山が分布していて、伊豆東部火山群というふうに呼ばれているんですね、はい、この淡水火山、淡は単語の単、簡単の単ですね、はい、そして聖なるという字、淡水火山っていうんですね。
淡水火山というのはどういう火山なんですか？
これはね、1回または1シリーズの噴火で活動を終えてしまう火山のことをそう呼んでるんです、
はい、
で、日本列島の火山の大部分というのは同じ噴火口からたびたび噴火を繰り返しては成長していくんですね。これは富士山でも浅間山でもそうですよね。これみんな複成火山と呼ぶんですが、ですがね、この東伊豆の地域だけはたくさんの淡水火山が密集していると言ってもいいんですね。
例えばどんな淡水火山があるんでしょうか？
この伊豆半島ではね、すり鉢をちょうど伏せたような形で遠くからもよく目立つ大室山という山があるんですね。この大室山っていうのは4000年ぐらい前に誕生したいわば淡水火山で、今はね観光地になってます、はい、ロープウェイも上がってますよ、そういうところなんですね。で、またね、この大室山の北4キロぐらいのところにある一碧湖という湖があって、よく皆さんボート遊びなんか楽しんでる観光地になってますが、この湖もね、10万年余り前に激しい水蒸気噴火によって生じた火口にですね、水が溜まったもんなんです。だからこれもね、淡水火山の一つなんですよね。ですからこうした淡水火山の中には大室山のように大きなものもありますけれども、直径がわずか10メートルというような噴火口だけで、そういったものも含まれているんですね。ですからまあ、この今から30年前、1989年の伊東沖の海底噴火でできたこの定石海丘というのは、まあ最も新しい、いわば現代の淡水火山だと言ってもいいと思うんですね。
伊藤和明さんでした。